私は妻のツザについていたかった。それが43歳の森光子さんが離婚の後に残した言葉でした。1963年、東京日比谷の芸術座。楽屋の鏡の前に彼女は一人で座っていました。舞台の上では2年前から放浪期が続いていました。41歳で初めて手にした主役でした。そしてその舞台と引き換えに彼女は家庭を失ったところでした。後に彼女は日本のお母さんと呼ばれるようになります。女優として初めて国民栄誉賞を受けた人でした。けれど彼女には夫がいませんでした。子供もいませんでした。そして彼女自身が父に認めてもらえなかった子供でした。戸籍の上で父の欄は空いたままでした。なぜ日本中からお母さんと慕われた人が最後まで誰の母にもなれなかったのでしょうか。そしてなぜその人は92歳で亡くなった後4日間も世に知らされなかったのでしょうか。今夜は森光子さんの92年を静かにたどっていきます。彼女の人生には答えの出ない問いがいくつも残されています。一つ目、なぜ彼女はようやく手に入れた家庭を手放してまで舞台を選んだのでしょうか。二つ目、なぜ87歳になっても彼女はあのでんぐり返しをやめようとしなかったのでしょうか。三つ目、そしてなぜ彼女は自分の年齢も生まれも40年以上にわたって世間に偽り続けたのでしょうか。これらの問いはバラバラのように見えます。けれど、たどっていくと一つの場所に行き着きます。京都の鴨川のほとりにあった小さな旅館です。そこに父の名を書いてもらえないまま生まれた一人の女の子がいました。彼女の人生は生まれたその日から自分はどこに座っていいのかを探し続ける旅になりました。時計を1920年まで戻してみましょう。1920年5月9日。京都、木屋町にある一軒の割烹旅館で一人の女の子が生まれました。本名を村上光と言います。後の森光子さんです。母の名は津屋と言いました。祇園で三味線を弾いていた芸妓でした。父は紡績会社を営む家の御曹司でした。当時は大学の学生だったと伝えられています。二人は深く思い合っていました。けれど父の家族がこの結婚に強く反対します。芸妓と御曹司。当時の京都では越えられない線がそこにありました。そして光さんは母の私生児としてこの世に生まれました。父に認知されることはありませんでした。戸籍の父の欄には何も書かれませんでした。それでも父は時々家を訪ねてきたそうです。後に彼女は自伝の中でその父のことをこう書いています。父は1ヶ月か2ヶ月に1回くらいうちに来て、膝の上で抱っこしてくれたような覚えもあるにはあるけれど、何を話したか全然覚えていません。ご飯を食べると、いつもすぐに帰っていきました。膝のぬくもりだけが残っていて、言葉は何も残っていない。それが彼女にとっての父でした。来ても泊まらない人、食べたら帰る人、つまりその家に自分の座る場所を持たない人でした。家業は国の家という割烹旅館でした。母の実家が営んでいた店です。裏には鴨川が流れていました。その旅館には当時の大スター坂東妻三郎さんが芸者衆を連れてよく訪れていたといいます。 華やかな着物、低い笑い声、廊下を通っていく白布の匂い、三味線の音が襖の向こうから得られてきます。少女は階段の影からそれを見ていました。そこは明るくてにぎやかで、そして自分の席のない場所でした。本来彼女に用意されていた道は決まっていました。女学校を出たらまず舞妓になる、やがて芸妓になる、そしていずれは国の家のお上になる。母が歩いた道をそのまま娘も歩く。京都ではごく当たり前の道筋でした。けれど少女には別の憧れがありました。松竹少女歌劇の男役スター水野絵滝子さんです。短い髪、すらりとした立ち姿、女が男の役を演じて舞台の真ん中に立っている。その姿を見て彼女は思ったそうです。ああいうふうになりたい。座敷でお客をもてなす側ではなく、舞台の上で見られる側に立ちたい。それが彼女の一番最初の願いでした。しかしその道筋はすべて断ち切られます。国の家が傾き倒産しました。そして彼女が13歳の時、父と母が相次いで肺結核で亡くなりました。同じ病気で二人ともです。二人の兄もすでに若くしてこの世を去っていました。京都の女学校に入ったばかりでしたが、彼女は一学期だけで学校を辞めています。13歳、家も両親も学びの場もいっぺんに失いました。残されたのは三つ下の妹と自分だけです。舞妓になる道もお上になる道ももうありません。その時手を差し伸べたのが時計でした。映画スターの嵐寛十郎さんです。時代劇の鞍馬天狗で知られた当時の大スターでした。彼が率いていたカンプロという小さな映画会社に彼女は入ります。1935年、14歳で映画デビューを果たしました。成平小僧春作808町という時代劇です。この時彼女は芸名をもらいます。森光子。この名前は寄せ集めでできていました。森は叔母の旧姓、そして当時の女優森静子さんの名から一字。つまり彼女は他人の名前の断片をつなぎ合わせて自分の名前を作ってもらったのです。村上光という父に書いてもらえなかった名前の子供は、この日から森光子という借り物の名前で生きていくことになりました。そしてこの時もう一つのことが決められます。彼女は世間に対してこう名乗ることになりました。嵐寛十郎の姪です。生まれは1923年です。どちらも事実ではありませんでした。本当はジーマイであり、生まれは1920年です。3歳若く届けられたのです。芸能界で生きていくための小さな細工でした。彼女はこの嘘を訂正しませんでした。10年経っても20年経っても40年経ってもです。真実を公表したのは1984年、紫綬褒章を受けることが決まったその時でした。64歳になっていました。生まれた家に名前を書いてもらえなかった人が、その後の半世紀自分の生まれを自分で書き換えながら生きていたのです。そしてこの14歳の少女はまだ知りません。彼女の人生を根こそぎ変えることになる一人の男が、この時東京で劇作家としての道を歩み始めていたということを。 名前を菊高津夫と言います。二人が出会うまでには、まだ23年の時間が必要でした。もし、この物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが森光子さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは続きをお話しします。1937年、カンプロが閉鎖されます。彼女は新興キネマという別の会社に移りました。ここで3年半の間におよそ40本の映画に出ています。3年半で40本。ほとんど休みなく撮り続けていた計算になります。けれど、そのほとんどが喜劇か添え物の B 級作品でした。主役ではありませんでした。名前も小さくしか出ませんでした。1939年、映画法という法律ができます。映画への出演が制限され始めました。仕事が減っていきます。そこで1941年、21歳の彼女は歌手を目指して東京に出ました。そして陸軍の慰問団に加わります。戦地慰問。兵隊たちの前で歌を歌う仕事です。彼女は当時の大歌手、庄司太郎さんの前座を務めました。漫才師のミス若菜さん、玉松一郎さんたちと中国の戦線を回りました。この時、慰問団で出会った一人の女優と、彼女はその後、60年以上の友情を結ぶことになります。赤木春江さんです。戦地慰問は一度では終わりませんでした。三度目の慰問は1943年7月。海軍から呼び出された彼女に担当の部長はこう言ったそうです。戦局は決して悪くないから危険はない。ご苦労ですが、お国のためにしっかり働いてください。3ヶ月の約束で神戸から船が出ました。船の名は浅間丸。かつて太平洋の女王と呼ばれた豪華客船を軍が徴用したものです。そこに数千人が詰め込まれていました。3ヶ月の約束は結局8ヶ月の長旅になりました。シンガポールに着いた時、船の中でコレラの患者が出ます。慰問団はセントジョンズ島に隔離されました。歌いに来た人たちが島に閉じ込められたのです。そこから慰問団は南の島々を回っていきます。ボルネオ、セレベス、チモール、ジャワ、バリ。セレベス島のマカッサルという町での話です。彼女たちは富士ホテルという宿に泊まっていました。ホテルの前には防空壕がありました。けれどそれは穴を掘って木をかぶせただけの浅いものでした。現地の人にこう教えられていたそうです。ここは役に立たない。空襲の時は左に数十メートル行った刑務所の壕に入りなさい。刑務所の壕は頑丈でした。そこが一番安全な場所だとされていたのです。ある日のことでした。慰問団は2班に分かれ、1班はラジオの生放送に出かけていきます。彼女を含む残りは自由行動でした。買い物に出てその帰り道、空襲警報が鳴りました。刑務所の壕までは間に合いません。彼女はやむなくホテルの前の役に立たないはずの浅い壕に飛び込みました。そして爆撃が終わります。直撃弾を受けていたのは刑務所の壕でした。安全だと教えられた場所は消えていました。役に立たないと言われた浅い穴の中で彼女は生きていました。一番安全な場所にたどり着けなかったから彼女は助かったのです。 この防空壕という言葉は、15年後、彼女の人生をもう一度変えることになります。1944年、満勤にいたとき、彼女は肺を病みます。肺浸潤と診断されました。父と母を奪った病気の入り口でした。そのまま彼女は歌い続けます。そして終戦、命からがら日本に帰ってきました。帰った国は焼け跡でした。彼女はジャズ歌手として進駐軍のキャンプを回り始めます。英語の歌を覚えました。食べるためです。1947年、27歳の時です。キャンプで彼女を見初めた一人の男性から求婚を受けます。日系アメリカ人2世の軍属でした。リチャード・ウエムラという人です。彼女は婚約しました。渡米の話も決まりました。海の向こうに家庭が待っている。13歳からずっとなかったものです。けれど、彼女は渡米をキャンセルしました。芸能界に未練があったのです。婚姻関係は結ばれました。そしてその1週間後、夫は一人でハワイに帰っていきました。彼女の最初の結婚生活は7日間で終わりました。この時すでに答えは出ていたのかもしれません。家庭と舞台。彼女は舞台を選ぶ人でした。そしてその選択を彼女は生涯で2度することになります。1949年の秋、肺結核と診断されます。芸能活動は止まりました。京都の山品で2年半の闘病生活が始まります。29歳から32歳まで、女優として一番輝けたはずの時間を彼女は寝床で過ごしました。そしてこの間にある噂が流れます。森光子は死んだ。その噂は業界に深く広がりました。慰問団で60年の友となる赤木春江さんですらそれを信じていたといいます。まだ生きていました。けれど世間の中では一度死んでいたのです。1952年、彼女は戻ってきます。復帰作は NHK 大阪放送局が作ったラジオドラマでした。円達ちょびひげ万有記という番組です。死んだはずの女優が声だけで帰ってきました。そこから彼女の大阪時代が始まります。ラジオ、舞台、そして始まったばかりのテレビ。実験放送の時代から彼女はカメラの前にいました。関西の名だたる喜劇人たちに揉まれながら笑わせる技術を新太で覚えていきます。関西では絶大な人気を得ました。実力も認められました。けれど東京からスターが来ると話は変わりました。降板という言葉があります。舞台の出演者の序列を書いた表のことです。そこで彼女の名はいつも4番手あたりに置かれました。どれだけ客を沸かせても、どれだけ経験を積んでも、真ん中ではありませんでした。ある時、共演していた三木紀平さんたちと楽屋で遊びをしていたそうです。名前を書かずに自分の胸の内を川柳にして詠み合う、そういう遊びです。彼女が書いた一句が残っています。あいつよりうまいはずだが、なぜ売れぬ。あいつよりうまいはずなのに、どうして私は売れないのか。37歳、デビューから23年が経っていました。映画40本、ラジオ、テレビ、舞台。それでも彼女はまだ脇でした。 名前を伏せた紙の上でしか彼女はそれを言えませんでした。
1958年、梅田小間げ騎乗。彼女は大丸ラケットという人気コンビと甘辛人生という舞台に出ていました。その中にこういう場面がありました。防空壕から洗濯物を持って女が出てくる。台本にはセリフが書かれていませんでした。代わりにこう記されていたそうです。8分間よろしく。8分間。何をしてもいい。何も決まっていない。舞台の上にたった一人で立たされる8分間です。彼女は歌うことにしました。当時のヒット曲を一節ずつつないでいったのです。船方さんよ、お月さんこんばんは。有楽町で会いましょう。俺は待ってるぜ。四つの流行歌を一フレーズずつ。戦地で兵隊の前で歌ってきた人の歌でした。客席が沸きました。そしてこの日、その客席に一人の男が座っていました。東宝の重役で劇作家の菊田和夫さんです。彼は空港へ向かうハイヤーを待っていました。その待ち時間にたまたま劇場に入ったのです。そしてたまたまその8分間を見ました。終演後、菊田さんは彼女にこう声をかけます。芸術座で芝居をやらないか。防空壕から出てきた女が、8分間の空白を歌で埋めたら、人生が変わった。セレベスの防空壕では生き延びました。大阪の防空壕では見つけられました。彼女は38歳になっていました。彼女は東宝と専属契約を結び、東京へ出ます。23年の大阪暮らしを捨てての上京でした。そして1959年、東京で彼女は結婚します。相手はテレビの演出家、岡本義彦さんでした。この時彼女は39歳。岡本さんは5歳年下です。年の差を気にした彼女は自分の年齢を36歳と伝えていたと言われています。また嘘をついたのです。14歳の時と同じ嘘です。けれど、その嘘の裏には切実さがありました。39歳で彼女はようやく妻という自分の座を手に入れたのです。13歳で家を失ってから26年が経っていました。1960年、ガシンタレという舞台で彼女はある役を演じます。作家、林芙美子の役でした。出番の短い脇役です。けれど、この短い出番が異様なほど高い評価を受けました。菊田さんはそれを見て決めます。この女優のために、林芙美子を主役にした芝居を書こう。それが放浪記でした。1961年10月20日、日比谷の芸術座で幕が開きました。脚本と演出は菊田和夫。音楽は古関裕二。そして主役の林芙美子役に森光子。41歳での人生初の主演でした。デビューから26年が経っていました。彼女の演技は体当たりと評されました。舞台の上で転がり、叫び、泣きました。その中にあのでんぐり返しがありました。原作の林芙美子さんは貧しさの底を生きた作家です。夜店、女工、カフェの女給、職を転々としながら書き続けた人でした。その女が原稿が売れた喜びのあまり畳の上で一回転する。たった数秒の動きです。けれどその数秒に客席はどよめきました。貧しさの底にいた女が 生きていていいのだと体ごと言う瞬間だったからです。そしてそれは演じている本人の話でもありました。13歳で家を失った女が41歳で舞台の真ん中に立っている。でんぐり返しは役の喜びであり、彼女自身の喜びでした。初演は8ヶ月のロングランになります。彼女はこの年、芸術祭文部大臣賞を受賞しました。ここから彼女の生活が変わります。仕事を断らなくなりました。舞台、テレビ、ラジオ、朝から夜中まで彼女は働き続けます。なぜそこまでするのか。当時のインタビューで彼女はこう答えています。いつでもギリギリ決着の逃げ場のないところで。体をぶつけて私は生きてきました。俳優という退職金も失業保険もない職業の惨めさを、私は自分自身の体に刻んでいるのです。だからお仕事を断るなんて贅沢なことはできない。退職金も失業保険もない。13歳で全てを失い、2年半寝床で死んだことにされ、23年間交番の4番手に置かれ続けた人の言葉です。彼女にとって仕事は夢ではありませんでした。二度とあの階段の陰に戻らないための命綱でした。その働き方を夫は見ていられませんでした。岡本さんは彼女に言います。君は仕事に殺される。仕事を半分に減らせ。そしてこうも言いました。夫の忠告がなぜ聞けないのか。心配から出た言葉です。夫は妻を守ろうとしていました。けれど彼女にはそれを聞くことができませんでした。仕事を半分に減らすということは、彼女にとって命綱を半分に切るということだったからです。夫が守ろうとしたのは妻の体でした。妻が守ろうとしたのは自分の居場所でした。二人は同じものを守ろうとして逆の方向に進んでいきます。亀裂はもう塞がりませんでした。1963年、彼女は仕事を選びました。そして離婚しました。43歳です。7日間で終わった1度目の結婚。4年で終わった2度目の結婚。2度とも同じ理由でした。この離婚について彼女は後にこう語っています。長い言葉です。けれど、この人の生涯をたった一度で言い当てている言葉なので、そのままお聞きください。私は妻の座についていたかった。今でも岡本を愛しています。許してくれるなら謝りもしましょう。現に彼の前に手をついて、別れないでくださいと泣いて頼んだこともありました。でも、結局、破局でした。二人の間には永久に交わることのない平行線があったのです。一つだけはっきりしているのは、もう二度と結婚しない。これからは役者一筋に生きていくということ。手をついて泣いて頼んだ。日本中がお母さんと呼ぶことになるあの人がです。そして彼女はこの言葉を守りました。この後49年間、彼女は二度と結婚していません。ここで少しだけお時間をください。あなたは森光子さんをどの作品で初めて知りましたか？時間ですよの銭湯のおかみさんでしょうか？それとも3時のあなたのあの声でしょうか？もしよろしければ、 コメント欄にその思い出を書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。家庭を手放した彼女に残ったのは舞台でした。放浪記は1971年に再演されます。そしてそこから彼女はこの芝居を話しませんでした。主役は彼女が亡くなるまで一度も変更されませんでした。代役が立てられたこともありませんでした。熱があっても声が出なくても、彼女はあの舞台の真ん中に立ち続けます。そして毎回でんぐり返しをしました。そのために彼女は毎日スクワットを続けたと言われています。50代でも、60代でも、70代でも、80歳を過ぎても彼女は足を鍛えていました。数秒の一回転のためにです。同じ頃テレビの中で彼女は別の顔を持ち始めます。天国の父ちゃんこんにちはの母親、時間ですよの銭湯のおかみさん、そして1974年から14年間続いた3時のあなたの司会。昼下がりの日本の茶の間に彼女は毎日いました。主婦たちにとって彼女はテレビの向こうにいる身内でした。いつの間にか人々は彼女をこう呼ぶようになります。日本のお母さん。母親になれなかった人が日本で一番母親らしい人になっていったのです。1984年、紫綬褒章を受けることが決まりました。この時、彼女は初めて公に訂正をします。自分は嵐勘十郎の姪ではなく、自前であること。生まれは1923年ではなく、1920年であること。64歳になっていました。14歳の時に与えられた借り物の経歴を、彼女は半世紀背負って歩いてきたのです。国から賞を受けるその日に、彼女はようやく本当の生年月日を名乗りました。彼女は、その愛情を身近な人たちに注ぎ続けました。1979年、交通事故で親を亡くした子供たちに匿名で奨学金を送る仕組みが始まります。足長さんと呼ばれました。発表されると、彼女はすぐに協力を申し出たと伝えられています。親を亡くした子供に名前を伏せてお金を送る。13歳で親を亡くした人が選んだ静かな形でした。撮影の現場でも彼女は俳優にもスタッフにも分け隔てなく接しました。若い歌手たちのことも可愛がりました。1996年には生涯でただ一度のディナーショーを開いています。その時、彼女の後ろで踊っていた若者の一人が東屋間則之さんでした。彼は後にこう語っています。森さんはいつも菊田一夫さんの言葉を話していた。菊田先生がいるから今の自分がいる、と。見出してもらったあの8分間を彼女は生涯忘れませんでした。彼女の周りにはいつの間にか彼女をお母さんと呼ぶ人たちが溢れるようになっていました。実の子は一人もいないまま。2005年、彼女は文化勲章を受章します。そしてこの年、芸能生活70周年を迎えました。同じ年、芸術座が老朽化のため取り壊されることが決まります。3月27日、その最後の公演の演目は放浪記でした。彼女は85歳です。そしてこの日もでんぐり返しをしました。カーテンコールで舞台の上に1枚のパネルが掲げられます。そこにはこう書かれていました。祝大仙女楽、温かいご声援をありがとうございました。 48年の歴史を持つ劇場が幕を閉じました。彼女が41歳で初めての主役を手にしたあの場所です。自分の座を初めて得た場所が先になくなったのです。2008年、彼女は87歳になっていました。この年、医師からでんぐり返しを止められます。体がもう耐えられないという判断でした。47年間続けてきたあの数秒の一回転が彼女の舞台から消えました。そして同じ年の4月、3つ下の実の妹が亡くなったと伝えられています。国の家で一緒に育ったあの妹です。兄は2人とも早くに亡くなり、父も母も13歳の時に行きました。これであの旅館を覚えている人はこの世に彼女一人になりました。この後彼女は急に老け込んだと周囲は語っています。でんぐり返しと妹、同じ年の失いました。2009年5月9日、彼女の89歳の誕生日でした。この日、放浪記の条件回数が2000回に達します。前人未到の記憶でした。そして同じ年、彼女は国民栄誉賞を受けます。女優としては初めてのことでした。受賞が決まった日、帝国劇場で放浪記の共演者たちが彼女を囲みました。その真ん中で彼女は笑っていました。89歳。41歳で初めて主役を手にしてから48年が経っていました。交番の4番手に名前を置かれ続けた女優が日本で一番真ん中に立っていました。しかし翌年、2010年2月、公演前の定期検査で主治医が体力に不安を示します。その勧めにより5月から帝国劇場で予定されていた放浪記の上演が中止と決まりました。彼女がこの舞台に立った回数は2017回で止まりました。2018回目はありませんでした。彼女は自宅で静養に入ります。それでもしばらくの間は取材にも応じ、好きな若い歌手たちの公演にも足を運んでいました。まだ戻るつもりでいたのです。2010年の秋ごろから体調が崩れ始めます。東京本郷の病院へ入退院を繰り返すようになりました。嚥下障害が出ていました。食べ物が喉を通らなくなっていったのです。2011年2月、誤嚥性肺炎を発症します。4月には胃ろうを作る手術を受けました。口からではなく管から栄養を送るようになります。そして9月、再び入院しました。これが最後の入院になりました。その病室から彼女は1枚のファックスを送っています。宛先は名優の黒柳徹子さんでした。2人には長年の習慣がありました。放浪記の公演中、芸術座の向かいにあった帝国ホテルのダイナーで食事をするのです。頼むものは決まっていました。野菜カレーとチキンの入ったサラダです。幕が降りた後、2人で同じものを食べる。それが楽しみでした。そして亡くなる年に届いた最後のファックスには、こう書かれていたと言います。私はあなたとまた野菜カレーを食べに行きたくてリハビリをしています。キマラから栄養を送られている人が書いた言葉です。 もう口から食べることはできませんでした。それでも彼女はリハビリをしていました。舞台に戻るためではなく、野菜カレーを食べに行くためにです。
2011年11月、病室の彼女のもとに一つの知らせが届きます。東山紀之さん夫妻に第一子が生まれたという知らせでした。彼女はそのことに喜びのコメントを寄せています。これが彼女が公の場に言葉を残した最後の機会となりました。子供を持たなかった人が最後に世に向けて言ったのは自分のことではありませんでした。2012年11月10日、東京本郷の病院で森光子さんは静かに息を引き取りました。死因は肺炎による心不全、92歳でした。そしてここから少し不思議なことが起こります。彼女の訃報はその日世に出ませんでした。翌日も、その翌日も。彼女は生前から身内だけの密葬を望んでいました。遺族はその通りにしました。近しい人だけで静かに送った後、親族から東方に知らせが届きます。そして東方から正式に発表されたのが11月14日でした。亡くなってから4日が経っていました。その4日の間、世間ではまだ彼女は復帰間近だと報じられていました。お元気らしいとも言われていました。日本中が彼女の生還を待っている間に、彼女はもう家族だけに見送られて旅立った後だったのです。一度噂の中で死んだことにされた人が、本当に亡くなった時には4日間生きていることにされていました。私は妻の座についていたかった。43歳の彼女はそう言いました。そしてその座にはついにつけませんでした。妻の座にも、母の座にも。生まれた時から彼女には父の戸籍に座る場所がありませんでした。13歳で生まれた家そのものを失いました。交番ではいつも4番手でした。けれど、彼女にはもう一つの座がありました。芸術座です。その真ん中の場所に彼女は48年間座り続けました。2017回、一度も休まず、一度も代役を立てず、誰にも譲らなかったたった一つの座でした。父は娘の名を戸籍に書きませんでした。母は一人で娘を育てて13年で生きました。そして娘は自分の名を舞台の真ん中に書き続けました。48年、2017回、村上光という書いてもらえなかった名前の子供は、森光子という借り物の名前で、日本中のお母さんになりました。けれど、彼女が本当に欲しかった座は、きっともっと小さな座だったのだと思います。夕飯の食卓の一つの椅子。誰かがお帰りと言ってくれるその席です。そして、亡くなる年に、彼女が書いた最後の願いも、章でも記録でもありませんでした。もう一度、友達と同じものを食べに行くこと。ただそれだけでした。人が生きた場所とは何でしょうか。一番長く座っていた場所でしょうか。それとも、一番座りたかった場所でしょうか。その答えは、本人にしかわかりません。あなたにも手に入らなかった座があったかもしれません。そして気づかないうちにずっと座り続けてきた別の座があるかもしれません。
森光子さん。その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが森光子さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。